唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道地から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。道地の御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。哀れみ深い主よ、どうか御民を許し、平安を与え、その罪をことごとく清め、穏やかな心を持って主に仕えさせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾たびとあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。
神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
Thank you. 使徒信条を唱え共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体によみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。万軍の神主よ、誰があなたのように力があるでしょう。主よ、あなたの真実はあなたを取り囲んでいます。あなたには力ある腕があります。右手は強く、右の手は高く上げられています。義と公正はあなたの王座のもとへ、恵みと誠が御前を進みます。喜びの叫びを知る民は幸いです。彼らはあなたの御顔の光の中を歩みます。聖なる集いであなたの真実を褒めたたえます。今日も賛美を携えてあなたを礼拝する者たちに平安をお与えください。霊と誠をもって礼拝する者たちを祝福し、主イエスにある霊の賜物を豊かにお与えください。罪の支配から救いを求める者を憐れみ、あなたの皆を表し、あなたの恵みでそのものを捉えてくださいますように。神様、あなたを恐れる者はどこにいるでしょうか。人はあなたを恐れず、まるであなたがおられないかのようにこの世を不安と恐れの中生きています。私たちはあなたの皆を恐れ、御子によって明確に示された道に目を向けて歩みます。そして主イエスが十字架と死を通られ、一人ではなくあなたが共におられることをよみがえりをもって確証してくださったゆえに、私たちはおぼろに見える道を歩きません。主イエスのよみがえりの道を揺るがず勇敢に蛇を歩くことができます。どうか一人一人その信仰に生かされますように。自分の命を救おうとする人はそれを失うと言われました。御子を通して私たちは死んでも生きる道を知りました。その私たちの主イエスに続く信仰の歩みが、この世にはない平安を表すものとなりますように。不安と恐れの中を生きるこの世の人々への証となりますように。今週も教会につながるすべての兄弟姉妹たちがあなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、 悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。ペトロの手紙1第1章22節から25節です。新約聖書の429ページです。ペトロの手紙1第1章22節。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのです。ですから、清い心で深く愛し合いなさい。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのです。こう言われているからです。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これこそあなた方に福音として告げ知らされた言葉なのです。
先月この箇所の続きであります第2章の初めの部分のお話をいたしました。今日はその前、第1章の終わりの部分です。聖書の順序から言いますと逆になっていますが、今日は先月とは少し違った観点からお話をしようと思います。違った観点と言いましたが、少し歴史的なことにも触れながらお話をしたいということです。この手紙は主イエスの弟子の一人でありましたペトロが書いた手紙です。で、誰に向かって書いたのかということはあまり手紙の中には明確に書いてないのですが、おそらく小アジアの教会に向かって書いたものだろうというふうに考えられます。小アジアというのは今のトルコ共和国があるあたりです。そこにおそらくペトロが伝道して建てた教会があって、そこの教会に当てて書いたものだろうというふうに考えられるわけです。で、当時ローマ帝国による教会の迫害が始まっておりまして、ペトロ自身はその中で殉教の死を遂げるわけですが、その迫害の波が小アジアにまで及ぼうとしておりまして、その始まりのような迫害がすでに始まっていたかもしれない、そういう教会に対して迫害に備えるように、迫害の中でも信仰を失うことがないように教会を励まそうとして書かれた手紙だというふうに考えられているわけです。で、教会の歴史を考えますときに迫害の時代があったということを無視することはできません。これは特別なことではないのです。私たちは幸いにして今迫害を受けるというそういう状況にはなくて、誰でも自由に信仰生活ができるわけですが、こういうことは当たり前だというふうに考えていることはできません。いつでも迫害を受けるというそういう危険性があります。と言いますのは、私たちは主イエスキリストを信じておりまして、他の誰にも従わずに主イエスに従うという生き方をしています。そのことが時の権力者と衝突をすることがあるわけです。この地上を支配している力とぶつかることがある、そういう状況の中で迫害ということが起こるわけです。ですから平和な時代には問題にならなくても、例えば国が戦争を始めるというふうな事態になって、支配者が力ずくで国をまとめようと考えたときには、私たちのような存在は許しがたい存在になります。そこで迫害が始まるわけです。この前の戦争のときにもそういうことが ありました。あるいはそういう特別な状況でなくても、例えば私たちが住んでいる町で広く行われている風習とか習慣とか、そういうものと私たちの信仰がぶつかることがある、そういうところでも私たちはいろいろな形での迫害を経験するわけです。で、先月の初めに私は車で九州を回るという旅をいたしました。九州には説教塾の仲間の牧師が数名おりまして、その人たちの教会を訪ねて回るというのが一つの目標です。それで長崎から佐賀、大牟田、熊本、阿蘇、そして大分を回ったんですが、みんな喜んで歓迎してくださったので、とても楽しい旅をいたしました。ただその旅にはもう一つ目的がありまして、江戸時代から明治の初めにかけて厳しい迫害の時代を生きたクリスチャンたちの足跡に触れようということです。当時はキリシタンと呼ばれていた人たちです。それで長崎へ行く前に天草と島原を訪れました。天草に先津集落という集落がありまして、そこには今でも信仰を守り通した人たちの子孫が住んでいます。世界遺産になっておりまして、各地からたくさんの人が訪れるというそういう状況になっています。で、島原ではクリスチャンであった農民たちが立ち上がって政府と戦ったという、そういう場所を訪ねてまいりました。そういう厳しい迫害の時代があって、それを生き抜いて信仰を守り通した人たちがいたんですが、私が知りたかったのは、一体その原動力になったのは何だろうかということです。何がその人たちを支えて信仰を守り通す力を与えたのだろうか、それが知りたいというふうに思ったわけです。で、実はそういうことを考えさせられたのはその時が初めてではありませんで、2007年ですからもう17年前のことになりますが、教会の仲間と一緒にトルコを旅行したことがありました。パウロの伝道旅行の跡をたどるという、そういう目的でとても印象に残る旅をいたしました。その時にカッパドキアという景勝地を訪れたんですが、そこに地下都市と呼ばれる観光施設があります。文字通り地面の下に町が作られているんです。で、カッパドキアというのは火山灰でできている台地で、岩が柔らかくて削りやすい、今でも山に洞穴を掘って住んでいるという人がたくさんいる、そういうところです。で、その地下都市というのは迫害を逃れようとしたクリスチャンたちが作った町です。で、これはローマ時代ではなくて、もっと後のオスマントルコの時代のものだというふうに言われていますが、ガイドの説明では1000人の人がそこに住むことができたというふうに言われています。で、実際に見て本当に驚いたんですが、もうどんどんどんどん穴が地の底まで続いておりまして、住居がたくさんあって、それだけではなく家畜小屋や子どもたちの学校まであるという、そういう、それが全部地下に作られているというそういう施設です。そこを一つ一つ見て回りながら、このように穴を掘って土に潜ってでも信仰を守りたい人を守り通したいと願ったクリスチャンたちの思いを感じ取って、本当に胸がいっぱいになるというそういう経験をいたしました。で、その時も思ったんですが、そこに隠れた人たちは特別な人たちではないだろうということなんですね。私たちと同じような普通のクリスチャンがこれを作ったに違いないということです。これは日本のキリシタンもそうではないでしょうか。本当に厳しい迫害の中で信仰を捨てないで守り通した人たちというのは特別な人たちではないと思うんです。私たちと同じような普通の信仰者です。 で、そういう人たちが迫害を受けながらそれに負けなかった。ということは、今ここにこうして礼拝をしていらっしゃる皆さん、私も含めてここにいる者たちも、もし彼らと同じような迫害の状況に置かれたら、地下に潜ってでも信仰を守ろうと、そういう人がいるはずです。迫害に耐えて信仰を守り通そうとする人たちが出るだろうと、まあ、今は想像もできませんし、とても自分にそんなことができるとは思えないという人がほとんどだと思いますが、でも実際に迫害の中を生き抜いた人たちもそうだったんじゃないでしょうか。まさか自分がそんな目にあって、それに耐えて生き抜くなんてことをできるとも思わなかったという人たちが、でも耐えた。もちろん実際に信仰、そういう状況の中で信仰を離れてしまった人たちや捨ててしまった人たちも多くいたと思いますが、それでも残った人たちがいる。私たちの中にも残る人たちがいると思います。全員残ってほしいです。天草を訪れて分かったことは、迫害を耐え抜いたグループが3つあったということです。お互いに連絡はなくて、それぞれが独自に信仰を守ったようです。でもいずれもしっかりした信徒の組織があったと書いてありました。それは当然だろうと思います。バラバラに生きていたらそんな戦いはできない。一緒に生きている仲間としっかりしたつながりがあったから、お互いに励まし合いながら、助け合いながら信仰を守り通すことができた。聖職者たちはみんな殺されたり、国へ追い返されたりしましたから、信徒しかいません。信徒だけでその交わりを守り通したのです。で、そういう信徒の交わりを支えたものは一体何なんだろうかと、そういう一人一人の心を支えたものは何かということなんですね。それは今は迫害の時代を生きているわけではない私たちにとっても信仰生活の力になるはずです。で、いろんな問題が私たちの周りに起こりますし、そういうものに悩まされて信仰を失う危険性はいつでもある。まあ、そういう誘惑と戦うためにも、彼らが信仰を守り通す原動力となったものは何かということを捉えておきたいと思うんです。そこで今日の聖書の言葉ですが、はじめに、あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で深く愛し合いなさいとあります。最初に命じられていることは、深く愛し合いなさいということです。先ほど信徒同士の強力な結びつきが迫害の時代を耐えさせたと言いました。その結びつきを作り上げたのはお互いに対する愛ですね。不思議に思うのは、実際に迫害が起こるわけですから、それに対処する方法とか、あるいは情報が漏れないようにする道とか、そういうこともあったと思いますが、でもここで真っ先に強調されるのは愛なんですね。お互いを愛する愛です。で、そういう愛の交わりを作るように、それを深く愛し合いなさいという言葉で表現しているわけです。で、この深く愛し合いなさいという言葉を新改訳聖書では、熱く愛し合いなさいと訳しています。熱心に愛し合いと訳している、そういう文章もあります。まあ、お互いを愛することにおける熱心さですね。それが命じられている。で、そこで大事なことは、じゃあ一体その熱心さを支えるものは何かということです。で、ここでそれは、あなた方は真理を受け入れて魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですからという言葉で 表現しています。なったのですからというのです。現在の状態を言っているんですね。実を言いますと、こういう言葉というのは私たちを戸惑わせる言葉ではないでしょうか。なったのですからって言われてるけど、本当にそうなってるかと、自分たちにこう問わざるを得ないような現実が、ある。むしろ偽りのない兄弟愛を抱くようにしなさいと言われた方が分かりやすいと思います。でもそうじゃないんですね。兄弟愛を抱くようにしなさいとは言ってないんです。兄弟愛を抱くようになったのですからと言われている。聖書がそう言うんですから、それが正しいんです。で、その理由を言ってます。あなた方は真理を受け入れて魂を清め、なぜ偽りのない兄弟愛を抱くようになったか、それはあなた方が真理を受け入れて魂を清めたからだというのです。で、真理という言葉が出てきますね。難しい言葉ですが、真理といえば何よりもイエス・キリストです。具体的に言いますとね、イエス・キリストを通して神様が成し遂げてくださった救いの技の全体です。それが真理です。具体的には天地創造の出来事から始まります。神様がこの天地をお作りになり、そこに神様と共に生きることができる存在として私たち人間を作ってくださった。しかしその人間が罪に陥ってしまった。そこから私たちを救い出すために、アブラハムという一人の人間をお召しになって救いの歴史をお始めになった。その完成が主イエスの十字架と復活。私たちのすべての罪を許して、私たちを罪の支配から完全に解放するために、神の一人子である主イエス・キリストが、天から下って来られて私たちと同じ人間になってくださった。そして世界で最も罪の深い重罪人として、十字架の上で貼り付けになってくださった。で、神様が人間になるということ自体ありえないことです。しかもその神様である方が、全く罪のない方が、世界で最も罪の深い罪人として裁かれて十字架の上で殺される。これも絶対にありえないことですが、しかしその絶対にありえない出来事を神様が起こされて、そして私たちが全ての罪を許され、罪の支配から解放されて、神様の子供として生きる道を開いてくださった。で、神様が起こされたこの救いの技の全体が、ここでは真理という言葉で言い表せています。それをあなた方は受け入れたんだというのです。このことは皆さんの中で、特に洗礼を受けていらっしゃる方は異論がないことだと思います。洗礼を、私たちが洗礼を受けたということは、私が今申し上げたような神様の救いの技の全体を、この私のために神様が起こされた出来事として受け入れたということです。受け入れて救いに入れていただきました。罪を許されて罪の支配から完全に解放していただいたわけです。実はこの受け入れてっていう言葉を、新しい共同訳では真理に従うことによってと訳しています。真理に従う、受け入れるって従うことだと。で、先ほど私たちは罪を許されて罪の支配から完全に解放していただいたと言いました。でもそう言いながら私たちの中にはまだ罪が残ってる。私たちの中に罪が残っているから、たびたび罪を犯す、御心に沿わないことをしてしまう、だからまだ自分は罪から解放されていないんだって思い込むことが多いですが、しかしそれは間違いだ。 たとえ罪を犯すことがあっても私たちは罪に支配されてはいない。罪はもう私たちの支配者ではなくて、神様が私たちの支配者である、いらっしゃる。で、罪に支配されていたらいくら悔い改めても悔い改めにならないけれど、神様に支配されているから私たちは何度でも悔い改めることができる。神様に帰れる。そのことを私たちは真理に従うことによって受け入れるんです。自分の感覚を信じるのではなくて、聖書が語る真理に従う。そして私たちは魂を清めた。まあ、この魂というのはいわゆる霊魂のことではなくて、私たちの存在そのものですね。私たちの存在そのものを清めたんだと。で、清めたっていうのは神様に捧げられるものにしたということです。救いの真理を受け入れた私たちは神様に受け入れていただけるものになっているということです。だから今礼拝をしている。礼拝することができているのは神様に受け入れていただけるものになっているからです。だから恐れないで神様の前に立つことができるし、祈ることもできるし、賛美をし、心から祈り、そして心から罪を悔い改めて御言葉に耳を傾ける生活をしている。だから私たちはすでに神様に受け入れていただけるように清められた存在になっている。そしてその結果として偽りのない兄弟愛を抱くようになったというのです。で、このなったというのはある方は可能性を示す言葉だと言っている。偽りのない兄弟愛を抱くことができるようになっているという意味だと。これは罪の問題でも同じですね。私たちはもはや罪の支配のもとにはいないということは、罪を犯さなくても生きられる人間になっているということだと。罪に支配されているときには必ず罪を犯さずに生きられなかったけれども、でもそこから解放されている今は罪を犯さなくても生きられる人間になっている、なっている。これはもう救いの真理として私たちが受け入れるべきことです。で、兄弟愛も同じですね。神様の子供にしていただいた私たちは偽りのない兄弟愛を抱くことができるようになっているのです。だから清い心で深く愛し合いなさいと言われているのです。できるようになったんだからそうしてごらんというんです。で、そのことを23節では少し違った言葉で言っておりまして、あなた方は朽ちる種からではなく朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたのですという言葉で言い表しています。神の変わることのない生きた言葉によって新たに生まれたんだと。先週八王子にある教会に招かれて説教したんですが、まあその中でこういう話をしたんですね。私たちはみんな根本的なところで不安を持ちながら生きているのではないだろうか。それは自分がどこから来てどこ行くのかわからないっていう、そういう不安だと。で、多くの人が自分は偶然に生まれてきて偶然に死ぬと思ってる。なんで生まれてきたのかもわからないし、なぜこの時代にこの親のもとでこういう人間として生まれたのか、それもわからない。だからどういうふうに生きたらいいのかもわからない。まるで寝なし草のようにそういう不安を持って生きてんじゃないだろうかと。 で、そういう不安があるもんだから、せめて生きている間はできるだけ損をしないように、負け犬にならないように、できれば人よりも上になって生きていきたい、それを誇りに生きていきたいと思う。で、それが私たちの現実ではないだろうかっていう、そういう話をしたのです。で、そういうことを皆さんもお感じになられるのではないでしょうか。私は現役を離れて昼間テレビを見ることができる身分になりましたが、見てて本当に驚くのはサプリメントと化粧品の宣伝が多いですね。特に私がよく見る BS を見ておりますと、もうサプリメントと化粧品の宣伝がすごいですね。できるだけ若々しく、できるだけ元気に、お肌のツヤを失わないように、ハリが残るように、これを飲みなさい、これを使いなさい、そういう宣伝が本当に多いですね。で、そういう宣伝が多いってことは、それを求める人が多いということですね。で、私はそれを見ながら、年を取るっていうことを受け入れたくないっていう人が多いんだなって、そう思いました。もちろん、私は皆さんが元気に生活をなさって、できれば美しさを保って生きられるのは良いことだというふうに思いますから、そういう努力をないがしろにするつもりはありませんが、でも年を取るっていうことは希望がないから、一生懸命若さにしがみつくっていうのは我々の生き方なんだろうかと。それって結局希望がないってことなんじゃないだろうか。どんなにしがみついたって年は取るんです。だからそこに本当に希望はないんです。でも聖書は言うんです。あなた方は朽ちる種からではなく、朽ちない種から生まれたんだと。変わることのない生きた言葉によって新しく生まれたんだって言ってるんです。根なし草じゃないって。どこから来てどこ行くかわからないような人間じゃないんだと。あなた方は神様に望まれて生まれ、そして導かれて生きており、そして永遠の命の希望を与えられてこの世を去るんです。それが私たちです。変わることのない生きた言葉、確かな言葉が私たちの生涯を支えている。自分が偶然に生まれたと思い込んでいる限り、根なし草のようなものになってしまう。そういう私たちに神様が確かな言葉を与えてくださいました。真理の言葉です。天地創造以来必ず実現させてくださる神様のご計画を教えてくださっている。この御心は永遠に変わることがありません。今世界中で戦争が起こって、あちこちで戦争が起こって、世の中どうなるんだろうかって、まあ私なんかは見てて不安になりますけど、でも神様は必ずこの世界を救ってくださる。必ずです。御心を行ってくださいます。それは私たちを絶望させる御心じゃないんです。希望を与える御心です。その言葉に支えられているんです。そしてだから新しく生まれたものになっている、根なし草じゃないものになっているというんです。だから迫害を耐えられる。必ず神様が道を開いてくださる。必ず神様が御心を行ってくださる。それを信じるから迫害の時代を耐え抜けると思います。ですから今日の箇所は最後に旧約聖書のイザヤ書40章の言葉を引用いたします。人は皆草のようで、その華やかさはすべて草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。しかし主の言葉は永遠に変わることがない。これが福音だ。草は枯れるのです。花は散るのです。でも主の言葉は永遠に変わることがないんです。 で、このイザヤ書の第40章というのは、バビロンとの戦いに敗れてバビロンに連れて行かれて70年をそこで生活しなければならなかったイスラエルにその解放を告げる予言です。その言葉は、慰めよ、私の民を慰めよって言葉で始まるんです。慰めの言葉です。でもその慰めの言葉の最初に何て言ってるか、人は皆草のようで、その華やかさは草の花のようだ。草は枯れ、花は散る。これが一体慰めになるのか。皆さんが重い病の床にある人をお見舞いするときに何と言って声をかけるか考えてごらんになったらよろしい。草は枯れ、花は散る。そんなこと言う人はおそらくいない。大丈夫だつと言ったり、必ず治りますって言ったりする。でも希望なくしてそう言ってる場合も多いですね。そうなればいいなと思いながら、でも難しいかもしれないと思いながら、でも大丈夫ですよ、声かけざるを得ない。でも聖書ははっきりと、草は枯れ、花は散る、そう言います。草は枯れません、花はいつまでも美しいですとか、そんなことは言わないんです。なぜか、本当の希望を知ってるからですよ。本当の希望の上に立ってるからです。その言葉は、その希望は、主の言葉は永遠に変わることがないという事実の中にあります。神様がこの世界を作り、私たちを神様と共に生きるものとして作ってくださった、その目的は必ず達成されます。罪がまだ残ってて私たちを悩ませますけれど、でもその罪は必ず完全に消え去って、私たちはその悩みから解放されます。その神様の御業が途中で消えてしまうことは絶対にありません。神様が語られたことは全て必ず実現をする。それが私たちの希望です。それが希望だから死んでもいいんです。草が枯れても花が散ってもいいんです。主の言葉が変わらなければ。その事実を知っているから、私たちは自分が年を取って肉体的にも精神的にも衰えていくことを感謝しながら受け入れていくことができる。主の御名は褒むべきかなと、そう言いながら生きていくことができるんです。今私たちは迫害の時代を生きているわけではありません。しかし問題はいつでも私たちの周りにあります。いつでも悩みの中を生きなければならない。でも私たちは本当の希望を知っているものです。本当の希望を見ながら生きているものです。そこを見失わないようにしたいんです。そしてその上に立って清い心でお互いを深く愛し合う交わりをこの教会の中に育てていきたいと願うのです。お祈りをいたします。御言葉がなければ、寝なし草のような、そういう人生を生きなければならなかった私たちに、あなたの御言葉が与えられ、確かなご計画が与えられ、確かな御心が示されていることを心から感謝いたします。わずかな間だけこの地上に生を許されている私たちですが、そのようなものをあなたは本当に心から愛してくださり、罪から救うために一人子の命まで犠牲にしてくださいました。このあなたの愛は絶対です。そしてその愛は最後まで貫かれ、この世界をあなたは御心の通りに新しくしてくださる。そのあなたの御心以外に希望はありません。どうぞその希望をいつでも見ることができるように。だから困難な状況の中でも、悩みの中にあっても、しっかりと 御心に従う歩みを続けていくことができるように導きを与えください。この地上の最後の一日まであなたに従い通していくことができるように私たちを導き強めてください。この群れをどうぞそのような群れとしてあなたが育ててくださいますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。 まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。
またあなたと共に。
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れてください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安の噂させてください。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないですね。はい、それでは報告をいたします。今日は午後12時30分から定例の役員会があります。役員の方はカナヌームにお集まりください。今日の報告は以上です。平和があるように父が私をお使わしになったように私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。